こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。私の芝を青くするは人気ブロガーの朝子が、情報や役割に振り回されず自分の感覚を基準に暮らすための心の整理術を綴った実用エッセイである。2024年に扶桑社から刊行された本書は、正解らしく見える他人の暮らしと自分を比べるのではなく、自分の足元にある生活をどう心地よくしていくかを問う。内容は小さな気づき、ノート術、健やかにいるための心がけ、これからの生き方という流れで構成される。中心にあるのは、自己否定を強めるための改善ではなく、自分の感情を望み、疲れに気づくための観察である。とりわけ考えを紙に出す方法を、抽象的な自己理解で終わらせず、日々の選択に接続しようとする点に本書の実践性がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、比較の対象を変え、自分の芝を手入れするという視点。題名の私の芝を青くするは、他人の芝生を羨む比較から距離を取り、自分の暮らしを自分の手で整えるという本社全体の比喩である。情報が絶えず流れ込む環境では、他者の生活、仕事、家族像、消費の仕方が魅力的な完成形として見えやすい。その結果、自分の現状を不足として判定し、何を望んでいるのかを見失うことがある。本書が問題にするのは、向上心そのものではなく、外側の基準を無自覚に採用して心を消耗させる状態である。ここで言う青くするは、華やかな生活へ作り変えることではない。今の生活の中で心地よいもの、不快なものを続けたいことを丁寧に見分ける営みを指す。幸福は獲得できないのではなく、すでにある小さな幸福に気づけていない場合がある。という目次上の問題提起もこの視点と結びつく。比較を止めるべきだと命じるより、注意を自分の実感へ戻す。その穏やかで具体的な方向転換が本書の核になっている。次に。自分調査ノートで感情と望みを観察可能にする本書で紹介される自分調査ノートは、自分を固定的な性格診断の対象として扱うのではなく、日々の反応を観察しながら本来の自分を掘り起こすための方法である。著者は学者のように自分を調査するという姿勢を示している。気分の揺れや迷いを失敗として裁く代わりに、何に反応したのか、どの場面で無理をしたのかを記録の材料として扱う考え方だと言える。頭の中だけで考えると、感情は漠然とした不満や自己批判に変わりやすい。紙に書く行為は、出来事、感情、望みを少し話して眺める余地を作る。そこで重要なのは、正しい答えを早く出すことではなく、自分に関する仮説を持ち、実生活で確かめていくことだろう。例えば、誰かの期待に応えた直後の疲労や、些細な行為で気分が軽くなる感覚は、今後の選択を考える手がかりになる。本書のノート術は、立派な記録を残す技法ではなく、自分の声を取り落とさないための簡潔な装置として位置づけられている。さらに、ティオドリストを頭の中の荷物を下ろす手段として用いる本書のティオドリストは、生産性を最大化するための管理術というより、頭の中に滞留した用事を外へ出し、一日をすっきりさせるためのノート術として紹介される。やるべきことが曖昧なまま残っていると、人は休んでいる時間にも忘れてはいけないという緊張を抱えやすい。書き出すことは、記憶の負担を紙へ移し、次に何をするかを見える形にする基本的な操作である。ただし、本書の主題に照らすと、リストは自分を追い込む道具ではない。項目が増えるほど価値があるのではなく、現実の余力と優先順位を確認するために役立つ。仕事、家事、連絡。気がかりを同じように編まないで抱え込んでいた状態から、それぞれを区別できれば、急ぐ必要のない課題や、そもそも引き受けなくて良い負担にも気づける。この点でティードリストは、行動の管理と心の整理をつなぐ。達成できなかった項目を自己否定の証拠にせず、生活を軽くするために使うという前提が、自分らしい暮らしを支える実践になっている。そして、感謝を書き留め、自己需要を日常の感覚へ戻す。本書は、健やかな自分でいるための心がけとして、感謝を記して実感することや、ありのままの自分で OK と受け止めることを扱う。これらは一見すると広く語られる自己肯定の主題だが、本書では日々の記録と結びついている点が重要である。感謝は漠然と前向きであろうとする態度ではなく、実際にあった助け、快適さ、嬉しかったことを言葉にし、見落としがちな実感として残す行為になる。また自己需要は、欠点や課題を見ないこととは異なる。社会や家庭で担う役割のために感情を押し殺してきた人にとっては、まず疲れ不安、違和感をあるものと認めることが出発点となる。本書は自己改善の計画を増やす前に、自分に寄り添う方法を探る姿勢を重視する。合わない方法を無理に続けず、試しながら自分に合う形を見つける余地もそこに含まれる。日常を懐むことは特別な演出ではなく、自分へ過度に印をつけないための小さな習慣から始まる。 という現実的な関与を持つ。最後に、やりたくないことはやらないで生き方の選択権を回復する。最終部の私の芯でこれからを、では生き方は自由に作ってよいこと。やりたくないことはやらないことが示される。この主張はあらゆる責任を放棄する勧めではなく、慣習。世間体、期待に従ううちに自分の選択権を手放していないかを問い直すものとして読める。役割を果たすことが優先される生活では何が嫌なのか、何を大切にしたいのかを把握する機会そのものが減りやすい。そのため本書では前段の小さな気づきやノートによる観察が将来の大きな決断にもつながる。自分調査で得た感覚をもとに予定持ち物、人間関係、暮らし方を少しずつ選び直すことが、芯を育てる過程になる。ここでの自由は理想の人生を一度に実現することではない。自分が引き受けることと引き受けないことを区別し、その選択に納得できる状態を作ることに近い。情報過多の時代において、本書は外から与えられる正解ではなく、日常の感覚を判断基準へ戻すための手順を提示している。結論として本書は、暮らしを劇的に変える処方箋よりも、日々の違和感や安堵を見過ごさず、自分に合う選択を積み重ねたい人に向く。特に他者との比較で気持ちが散らかりやすい人、役割を優先して自分の望みがわからなくなった人、自己理解を始めたいが固い理論や複雑な手法には疲れてしまう人にとって読みやすいだろう。自分調査ノート、ティオドリスト、感謝を書くといった方法は特別な道具や大きな準備を必要とせず、読後すぐに生活へ試しやすい。同種の自己啓発書や整理術の本と比べた際の特徴は効率達成。理想像を中心に据えず、著者自身の暮らしに根差した心の焦点の戻し方を扱うところにある。ノートも予定管理のためだけでなく、心の負担や本音を可視化するために用いられる。そのため、明確な成果を急ぐ読者には抽象的、あるいは穏やかに映る可能性はある。一方で、生活を整えることを自己管理の強化ではなく、自己への理解と配慮として捉え直せる点は、本書ならではの実用的な価値である。ご支援いただける場合は、あさこ。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。